や、ロジクールの神対応を見ましたね。
お、神対応。
そうなんですよ。マウスとか、まあ、キーボードとか、うん、PC の、まあ、身の回り品のね、サプライの供給メーカーで知られておりますロジクールあるじゃないですか。
はいはい。
もう私もあのほとんどもキーボードマウスはロジクール使ってるんですけれども、去年購入した705T マラソンマウスというマウスがありまして、うん、ちょっと高い目のマウスなんですよ。まあ今
は
ちょっとバージョン変わってるみたいですけど、うん、トライアスロンというのが次のバージョンで出てるみたいですけど、その前の、マラソンマウスを購入去年しまして、はい、でずっと機嫌よく会社で使ってたんですよね、勤め先で、あ、これええわと思いながら、
うん、
で半年ぐらい使ってて、2月の6日にはたと動かなくなりまして、
はい、
全く何も動かなくなっちゃったんですよ、
うん、
うわ半年使っただけなのに急に止まりやがったと思ったんですよね、
うんうんうん、
で、まあ、ウェブを調べるとロジクールのその、まあ、製品の修理交換というのはもう神対応だというふうに、うんうんうん、まあ、ちらほらと書いてるので、
うん、
じゃあ、まあ、これはせっかくいいマウス買ったし長く使いたいんで、うん、問い合わせをしてみようと思ったんですよね、カスタマーケアセンターというところに、うんうん、ロジクールの。そしたらもうすごい対応が早くて丁寧で、はい、
うん、
あっという間に、まあ、いろいろ手続きがあったので、その、まあ、結局は新品交換になって、
はい、
交換というか、手元にある調子が悪くなった不良品に関しては自治体にの、はい、まあ、処理方法に沿って廃棄してくださいということだったので、結果的には、まあ、新しいものが手元に届いたという感じだったんですけど、はいはい、まあ、うん、およそ2週間ぐらいでした。
へー、
届きました。それで、
はい、
そう、まあ、営業日的にはまあ10営業日ぐらいですかね、
うん、
あっという間に届いたなと思いまして、さすがロジクールと思いましたね。クールな対応してくれましたよ本当に。そう、まあ、この第一スタジオにもね、
はい、
ロジクールのマウスありますけれども。
ありますよ、キーボードと、
はい、
マウス、
はい、
両方ともあのワイヤレスで、
はい、
でユニファイング
ね
というやつで、
そう、
1個で
6つまで
できると、そうです、6つまでできるってやつね。
そう、
やってます。
そうですよね、うん、そうそう、そのユニファイングのレシーバーもよくできててね、
はいはい、
ペアリングしたら6つまではもう完全に動きますし、
はい、
まあこれは大したもんだなという感じで。
そうですね、
まあやっぱり何でしょうか、もともとロジクールの製品というのは保証期間が長いんですよね、
うん、
他メーカーに比べると、まあまあマウスとかにしてもですよ、
はい、
3年保証とかになってる製品が大半なので、
はい、
他のメーカー半年とか1年ぐらいですからね、
うんうんうん、
だからやっぱすごいなと。
なるほど。
まあ、それだけ自社の製品に自信があるということだと思いますし、
うん、
まあ、顧客観点から言ってもそれぐらいやっていいんじゃないかっていう、はい、まあ、メーカーの、ね、考え方なんでしょうね。さすがだなと思いましたよ今回は。
まあね、
うん、
やっぱりなんていうんですか、競合が、
はい、
まあ、おりますから。
そうですね、
その中でもやっぱりサプライは、
はい、
ロジクールっていうねアピール性感とダメだと思うんですよね、はい、
そうですね、価格ドットコムとかでも、うん、まあ、製品見るじゃないですか、
うん、
まあ、売れ筋とか人気とかね、
はい、
見てもやっぱりマウスとかウェブカメラってなったら、まあ、キーボードもそうですけど、
はい、
売れ筋はいつでも大体ロジクールなんですよね、結局は、
うんうん、
う
ちのスピーカーロジテックやな。
あ、ロジテックね、
はい、あれも、
はい、
外付けハードディスクも、
はい、
大体ロジテック。
そう、このロジテックと、あ、このね、スピーカーのロジテックで書いてるのはロジクールと同じだと思うんですよね。
はいはいはい。
で、ロジテックのハードディスクとかはまた別メーカーになると思うんですよ。
そうなんですか。
なんかロジテックというのは
2つぐらいある。
そう、日本のロジテックと、
うん、
我々がロジクールって言ってるところの、
うん、
ロジテックというのはロジテックという名称でスイスに本社があるんですよね、
うん、
ロジクールは、
うん、
で日本法人向けにロジクールっていうふうに言ってるらしいんですよ、うん、
へー、
そう、
でややこしいな、
ややこしい、
うん、
ややこしいんですけどね、
うん、
で、まあ、でも第一スタジオにあるこのスピーカーはロジクールの分だと私も思ってますよ、
はい、あ、マーク一緒ですもんね。
マーク一緒なんですよ、はい、そうなんです、そうなんです。だから、まあ、海外で生産してそのまま持ってきてるんでしょうね。
うーん、はい、結構いいっすよもう、
ね、
はい、
私も考えてみたらスピーカーもそのロジテックのロジクールです。
はいはいはい、はいはい、
だから身の回りにロジクール製品が多いんですよね、 PC に関しては。
なるほどなるほど。
まあ、そんなロジクールさんの神対応を受けたということで、
う
ん、
そうですね、
もうものすごいゴマすりをして、
はい、
今日の枕としたいと思いますね。
なるほど、大魔王ではもうロジクールを使っていこうっていうね、はい、
そうですね、
精神運動が密かに起こってますんで、
はい、
これで何かくれるんちゃう何かくれるんちゃうかな、クリップとか
行きましょうか。
はい。
クリップとかっていうのが安くていいね。
ティッシュとか。
大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。2017年3月9日木曜日。はいどうも、皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心のバナナの涙、サンキュー大橋です。
お、バナナの涙って何やろ。え、バナナの涙って何。今日は3月9日、サンキューミックサックの日。何でしょうね、よくわからないけど、3月9日は確かスピリチュアルカウンセル愛さんのイベントがあったはず。大地画伯です。
はい、というわけで始まりました、2017年3月9日木曜日の大魔王はお年頃なんですけれども、今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。大地画伯、青天照蔵さん。
あ、そうやね、まあどっちでもいいんですけど今はもう今としてはね。
はい、
はい、あれですよ、
はい、
3月9日のそのイベントはもうこれ配信した時には行けるかどうかわからないですけども、
はい、
あのロフトプラスワンウエストで愛、
はい、
さんのイベントがね、はい、あの人アポロン、アポロン坂なんとかっていう人おるじゃないですか、あの吉本のあの占いの人、ジュニアさんの誕生日とか当てた人、あ、誕生日ちゃう、誕生日は当たるわ、そのあの結婚するとか占って当てた人おるじゃないですか。
は
あ、私アポロン山崎さん。
あ、アポロン山崎さん、はい、はい、
アポロン山崎と愛の占いトークライブ、手のここふっくらしてませんかっていうやつがあるらしいです。
なるほど、
はい、
ほうほうほう。
オープン18時半、のスタート19時半、
はい、
前売り1500円、当日2000円ですよ。
はい、
はい、
すごい、いきなりあのイベントの告知から始まりましたけれども、
はい、あ、まあ、これもう聞いてると、あ、もう知らんかったわって行かれへんやんっていう話に な,、はい、なると思うんですよ。前もちょっと桶谷さんに怒られたんですけど、
まあまあそうですね、はい、
まあでもなんていうんですか、あの朝、これ多分深夜に配信されるんで、
はい、
その深夜になったばっかりやから、
はい、
9日の夜ですから、まだ15、6時間の猶予はございますんで、あの大魔王のね、
はい、
ヘビーリスナーさんたちはすぐに行けるんではないかと思いますんでよろしくお願いします。
まあそう言ってる我々が行かないといけないと思いますけどね、はいはい、そうだったらね、
はい、僕は行きますけどね。
それは素晴らしい、さすがですね。
僕は行きますけどね、はい、
まあ、というわけでその愛さんのイベントを、うん、の告知から始まりましたけれども、まあ、今日は一体全体何のお話をしましょうかというところで、
そうですね、はい、もうどっち先しようか、
どっち先
します。
ほうほう、どっちでもいいですよ。どっちっていう、どっちがどっちなのか分かんないですけど、
どっちしようかな。
はははは、会話の
松永男女か筒井なんとかか、どっちにする。
今ちょっとあの会話のドッジボールになっちゃったんでよく分かんないです。
はい、殴りがいいですか。じゃあまあとりあえず正論ティーでいきましょう。
あ、正論ティーで、
はい、平成29年春場所のね、
はい、
あの予想をしていきましょうって言った
ら大相撲ですね、やっぱり。はい、はい、分かりました。
これはね、稀勢の里が横綱になって、
はい、
初めての大阪場所でございますんで、
はい、
はい、だから期待するとこがたくさんあるんではないかなと思うんで、まず大橋さんの、
はい、
見解からお聞きしましょうか。
あ、なるほど、
はい、
まあ今ね、名前出ましたけれども、稀勢の里関がね、
うん、
初場所で優勝されましたので、
はい、
横綱に、まあ、推挙されて、
はい、
まあ、見事に横綱になられたわけですけれどもね、
うんうんうん、
4横綱の体制になって、そして稀勢の里関初めての横綱になって初めての場所というところでございますが、
うん、
まあね、心情的にはそれは稀勢には優勝って言いたいところですよ、連覇を飾ってほしいというところですけれども、まあ、あの巻き返しをしてほしいなと思うのはやっぱり私、実は今回は白鵬関なんですよね。やっぱりね、あの誕生日の次の日から始まるわけですけれどもね、
うん、
白鵬関もあの32歳をお迎えになるわけです、
うん、
2017年3月11日で、でその次の日から始まるこの春場所という3月場所大阪場所ということで、ぜひですね頑張ってほしいと思うわけなんですよね。
はい、
横綱になってからこんなに長く優勝できなかったのは、白鵬関にとって初めてっていうところらしいので、3場所4場所ですか、間空いてるので、もうそうなるとここで巻き返し焼きになってるんじゃないかなというのが大橋の思うところですね。
なるほど、
はい、
大橋の思うツボですけどね。
思うツボですか、
はい、どうでしょう。でも確かにここで巻き返ししてほしいとね、
はい、
もう思う心はたくさんいっぱいありますけども、はい、ここはやっぱりちょっと心鬼にしましてね。
鬼にして、はい、
去年お前予言したやないかと、
はい、
引退する言うて引退せえへんかったぞ言
う
て
まあそうですね、
どうやってどうや言うてるんですよ。
はい、
確かにご立派でした。
ご立派でした、ね、
ご立派です。ご立派です。でもね、
はい、
今回カド番、前回カド番でね、
はい、
落ちた琴奨菊関、
はい、
今回負け越したらこれちょっと身体考えると思いますよ僕。
まあまあそうですね、
これは、だからね琴奨菊関にはね、
はい、
是が非でも頑張ってもらわないとダメなんですよ。
まあ、
勝ちなのにできなくなるし。
すごい、
はい、
それは実務的なところ来ましたね。そうですね、
なんかやらないといけない。
そうですね、
うん、
まあ、琴奨菊関のお名前出まして、確かに、まあ、カド番の、場所でね負け越してしまったので、
はい、
この春場所3月場所につきましては東の関脇という地位になってしまってるわけですけれども、まあ、ここでね10勝上げれば、
はい、
まあ、
返り咲き、
制度で返り咲き可能なので、もう是が非でも頑張っていただきたいというところではありますね。確かにね、
はい、だからここは是が非でも、まず琴奨菊に頑張っていただくと。
なるほど、
はい。
で
ね、
はい、
もう優勝する人決まってきてるでしょもう最近。
まあ確かにね、
だからね、
はい、
なんやろうね、もうちょっとなんていうんですか、この関脇勢、
はい、
小結勢ぐらいから、
はい、
優勝する人が出てきてもいいんじゃないかなと。
なるほどね、そうですね、
思とるわけですよ。はい、
やっぱりあの下からの突き上げというのは非常に大事だと思うので、特に、まあ、小結関脇の、90年以降のお生まれの方とかっていうのは、
はい、
まあ、まだ若手の域にあると思いますんで、このあたりが、まあ、バーンって突っ走るようなことになればね、それはそれで展開が面白くなると思いますね、
やっぱりそういうことではね、
うん、
高安関、
はい、
この辺に
はい、
ちょっとガチコーンと
ガチコーンと
言わせてほしいかなと、
はい、
思いますね。もうあのライバルというか松鳳山関がね、
はい、
ちょっとかなり、ちょっとはさ開いちゃったんで、
そうですね、
うん、頑張ってほしいんですけど、こわもて2人としてはね、
こわもて2人としてはね、
はい、
そうですね、そうだな、まあ若手で上位に来てるという意味では本当にあの高安関、御嶽海関、正代関というこのまあ関脇小結にいてる3人が、まあこの場所をね面白くしてくれたらいいなとは思う人たちですね、
はい、うん、
そうですね、まあ、上位勢はね、まあ何でしょうか、まあ照ノ富士関も実はまあカド番なのでここも踏ん張らないといけない人ではあるんですけどもね。
あ、そっか、
そうなんですよ、
まあ、ここはまあ大丈夫だ。でも僕前から言うてるけど、
はい、
CM 出たらなんでそんな弱なのみんな。CM 出たあかんで、
確かにそうなんですよね、なんかパッと出てきて一場所なんか活躍をして、それで勢いで CM 出ましたでね、
はい、
まあ某 N 谷園とかの CM 出るじゃないですか、まあ、大手スポンサーさんなのであまり大きく言えないですけど、
はい、
でその CM に出た後確かになんかみんな調子が
下り坂悪くなるでしょ。照ノ富士なんかも出てますよ最近、なんか、はい、おいしいって言ってよ、これ大好きなんですって言って、本当おいしいこれって言ってるよ。何食べてるか忘れたけど、
ちょっとしゃくれてる感じが出てました
ね。いやいや、もう、はい、歌も上手やしね、歌上手やラップ、
はい、
あれやんか、
はい、
ヒューマンビートボックスが得意
なんです。そうですね、
はい、
うん、そうそう、照ノ富士関のヒューマンビートボックスと、
はい、
あと勢い関の歌ね、
そう、
そう本当に上手なんですよね、 そう、まあ一休石のお名前出ましたけれども、
はい、
考えてみたらご当初なんですよね。
うん、
今私たちの手元にある資料でちょっと太字にしましたけれども今回ね、
はいはい、
出身地、
うん、
幕の内の力士42人確認してみたら、
はい、
10人がモンゴル勢なんですよね今、
うん、多いな。
そうで、まあ、上から3人が、
うん、
まあ、モンゴリアンなので、まあ、それに続いている7人もというところではあるんですけれども、
はい、
でカウントしてみたら実は幕の内にいてるメンバーのうちですね、
ええ、
モンゴルの10名の次に来るのが実は大阪の4名なんですよね。
お、大阪も広いぞ。
大阪も広い。まあ、上から行きますと、ええ、大関の豪栄道関、おなじみ寝屋川市出身、
ね、はい、
そうですね。で勢い関、
はい、
まあ、今回西前頭人ですけれども、
ええ、
片野市ですね。
片野市ですね、
はい、彼は、
はい、
で今回ですね、
はい、
新入幕を果たした裏関、出ました、
出ました、
出ました、出ました、
ウルトラマン、
ウルトラマン、
ウラトラマンですけどね、
ウラトラマン、
はい、
技のデパートといいますか、
はい、
レスリング相撲といいますか、アクロバティックな動きをすることでおなじみの、
はい、
裏関がついに新入幕を果たされまして、
はい、
裏関の、まあ、情報を確認したらなんと彼もですね、
うん、
寝屋川の出身だったんです。
あららら、
なので豪栄道関と同郷ですね。
ほうほうほう、
そうなんです。
ほうほうほう、
で最後大阪府出身、まあ、前頭の13枚目に大正丸関がいらっしゃいますけども、彼は大阪市の平野区出身ですね。
あら、大阪市内がいましたね。
そうなんです、
はい、
実は。
お、
というわけでこの4名がご当初の場所になりまして、
うん、
まあ期待のかかるところではありますし、
は
あ、なおのこと裏関はですよ、
うん、
新入幕を果たしたというこの勢いを持って、
はい、
この3月場所に向かうわけですけれども ね、
はい、
ね、やっぱり、まあ、大阪場所ということでどうしても、まあ、その大阪出身の、ね、力士を応援したくもなりますし、でまたやっぱり府立体育館でね豪栄道コールが起こるんじゃないかと。
まあ、なかなか起こらないよ、
はい、そうなんですよね、
豪栄道コールは。
これがまた経験者は語るで、
はい、
だって我々がこの大阪場所見に行ったのもう2年前になりますけれども、
うん、
その2年前もね、我々が座った席の前に、
うん、
明らかに豪栄道の、まあ、谷町というか、
はい、
応援者の皆さんがいらっしゃったにもかかわらず、なかなかコールがかからなかったので、まあ、晴天師匠がですね、
うん、
豪栄道豪栄道と言い始めたら府立体育館の中で豪栄道コールが響きましたけれども、
はい、
あれなかなか感動的な一幕でしたよ
実際の放送も見ましたけど、まあ、最初の声全く聞こえてなかったですね。
そうですね、やっぱり、そう、それがちょっと波を打つように広がっていく、感じは良かったです、うん、本当に
やっぱりね、
はい、
へいへいへいですよ時には起こせようですよ、
ムーブメントですかね、はい、やっぱりね、やっぱり自分で波を起こすというのはいいことだと思いますけれども、
ね、
はい、まあまあまあ、そんな大阪出身の力士も応援したいなと思いますし、
うん、
あとはね、やっぱり私は栃ノ心をどうしても応援したことあるので、
はい、
前頭10枚目東西で実は春日野部屋の2人が並んでるんですよね。
はいはいはい、
栃ノ心と栃鵬山、
はい、
いやもうね、もうかつて大関候補と言われた2人ですよ、
うん、
この2人が、まあ、同じ1987年生まれのこの2人がですよ、
うん、
まあ、この地位で、まあ、言ってしまえば甘んじてしまっているという感じはしますので、
はい、
まあ、栃ノ心関はね、1月場所小結びだったですけれども、うん、休んじゃったんで、
はいはい、
ここまで打ちちゃったというところもありますし、
うん、
栃鵬山関は1月場所が3勝12敗でしたか、
うん、
もうかなり調子が悪かったので、
うん、
なんとか巻き返してほしいなと、この2人はちょっと本当に応援してますよ今場所。
栃鵬山カルちゃんはですねちょっとやる気が、
はい、
ちょっとあれなんかな、泣いてるんかな、ちょっと頑張ってほしいですね。
そう、
はい、
栃ノ心関はですね、
うん、
よくあるパターンですけど、幕内の上位に行ってちょっと跳ね返されて、
はい、
幕内の下位に行くと、
うん、
がぜんなんか連勝とかを果たして、
はい、
で3勝とかを取ったりするっていうパターンが見受けられるので、
はい、
ここでちょっと期待をしとるわけですね。栃
ノ
心関も同じく、まあ、やっぱりここまで地位が下がってしまったらまだやっぱり上位の力はあると思いますんで、
はい、
なんとか巻き返してほしいなというところですね。
ですね、
うん、
そして、
はい、
大予想は、
大予想、
優勝、
優勝、私はまあだから白鵬ですよ、本当に
難しいな、
晴天師匠は果たして
難しいなこれ、難しいな、もう難しいなこれ、もう
何のキャラですか。
まあ稀勢の里は多分まだ今回も準優勝にはなると思いますよ、
はい、
はい、だからそうですね、
うん、
まあ稀勢の里優勝してほしいのは山々ですけども、
はい、
ここはちょっと、
はい、
やっぱり日本人力士にも、うん、
はい、
ここ一番を見せてもらわないといけないんで、
はい、
豪栄道関ということにしましょうか。
ご当初で、
はい、
やっぱりそうですね、昨年の、まあ、全勝優勝もありましたし、
うん、
まあ、ご当初でまた優勝を果たしたいという思いきっとあると思いますしね、
うん、
ぜひ頑張っていただきたいですね。これは
頑張りましょう、これは、
うん、
ゴーちゃん、
ゴーちゃん、
うん、
昨年の9月場所以来の優勝を目指してというところで、ぜひぜひ頑張っていただきたいですね。じゃあ、
はい、
それぐらいかな。うん、まあ、あの新入幕先ほどお伝えした裏関だけでしたし、うん、
はい、
あとはそうですね、まあ、大きな変動というところではない感じはしますし、
うん、
うーん、まあそうですね、うん、皆さん頑張ってくださいという感じですね。
まあ、今回も楽しみの大相撲ですけどね。
そうですね、
はい、
あの、まあ、我々としては、
うん、
やはりあの某 NHK 様の放送を見る立場としては、
はい、
あの北の富士さんが帰ってこられるというところが、
はいはい、
楽しみ一つではないかなと思うんですけど、
飲みに行きましょうよ、もうちょっと大阪案内しますよ、もうちょっと飲みに行きましょうよ、もうちょっと
そう、まあそこもありますね、
はい、
あとですね、この大魔王のと収録当日の朝にニュースが流れたんですけども、
うん、
太田勝さんですよ、
はいはいはい、
大島親方、
はい、
大島親方が、
はい、
友綱親方の65歳の定年、まあ、今年の6月にあるようなんですが、
はい、
その6月の定年に伴いですよ、名跡交換によりまして、
はい、
江戸時代から続く年寄り友綱を継承するということで、
うん、
なので、
はい、
モンゴル出身の力士として初めて、
はいはいはい、
部屋持ちの親方になるというニュースが流れました。
なるほど、これはまあ、高見山関もね、
はい、
一応いましたんで、
それ
は問題ないとは思いますけども、はい、
そうですね、まあまあ何といってもね、太田勝さんと言いましたら、
はい、
平成12年でしたか、
うんうん、
5年前になりますけれども、あ、違う、平成12年、2012年ですね、
うん、だいぶ前やな、平成12年
もうそれ15年前ですけども
、はい、内間までやってない、
2012年に、当時というか、37歳の時にですよ、
はいはい、
最年長優勝を果たされた
こと
でもおなじみですしね、思えばその時に優勝争いをしてたのが、先ほどお名前を出した都庁山関でしたが、まあ、もうあれから5年も経ったのかと思いますけれども、
うんうん、
まあ、そんなね、太田勝さんが、
はい、
モンゴル出身の力士として初めて、
初めて、
親方、部屋持ちの親方になると、
うんうん、
いうことで、これはまあめでたいという感じではありますね。というところぐらいでしょうか。
ぐらいですね、はい、
まあ、大阪場所、
うん、
もうすぐ始まりますので、
はい、
楽しみに見守りたいなと思いますね、
はい
はい、
チケットは取れません。
取れませんでしたね、はい、全然取れませんでしたね、今回は
取れへん、ほんまに、
私もちょっと見てみたんですけども、はい、あっという間に完売になってましたね、もう今回は仕方がないかと。
そうですね、
もうやっぱりどうしても稀勢の里関をね、
うん、
横綱としての姿を見たいという人が多かったんでしょうね、やっぱりね、
はいはいはい、
まあまあまあ、そんな楽しみの多い場所ですので、
はい、
ぜひ皆さんもご覧いただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
後半に続くよ。